ニッポン放送ポッドキャストステーション
12月15日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。さあ、番組冒頭先ほどね、掛け合いのところで上柳さんとのお話の中でもありましたけれども、電車の情報2つ入ってきております。まずは東洋高速鉄道のホームページによりますと、東海神駅での保安装置故障の影響で、千葉県の北習志野駅と西船橋駅の間の上下線、現在運転見合わせとなっております。運転再開の見通しは立っていないということです。新京成だとか武蔵野線だとかにちょっと乗り換えながらね、都心に向かっていくということになるのか、ご利用の方ご注意いただければと思います。それから東武鉄道のホームページによると、東武伊勢崎線、人身事故の影響で、群馬県の太田駅と伊勢崎駅の間上下線、現在運転見合わせとのことです。こちら運転再開6時40分頃の見込みとなっております。東横高速は運転再開の見込み立たず、そして、伊勢崎線は6時40分頃見込みと、いうことでありますので、また情報入り次第で、番組の中でもお伝えしていければと思っております。ご利用の方ご注意いただければと思います。まずは電車に関する情報をお伝えいたしました。今日本屋上の温度計は 8.1 度を指しております。今日はね、昼間はこの気温で行くぞという感じ。
そうなんですよね。今日は日中もほとんどですね、気温上がらない見込みで、東京都心が10度と予想最高気温が。
いやだからさ、これ本当トラップでさ、ほら、最高気温予想でがさ、天気予報とかアプリで見るとさ、こう今日なんか夕方から夜にかけてとても暖かかった
と。そうなんですよ。
だから場合によっちゃ、私なんかね、パッと見た時に今日17度とか出てて、予想最高気温が、17度だったら全然問題ないじゃんと、もう今日はコート着なくていいかなと思ったら、いやこれはトラップだよね。日中はものすごく寒いから、むしろ私ズボン下出してきたもん。
やっぱりそうですか。そうなんですよ。夕方頃になると17度とか、東京は夜15度ですか、まで上がるみたいなんですけれど、日中寒いということで、なかなか着る洋服が難しいんですけどね。
難しいよね。この時期特にね、5類になって久しぶりの忘年会なんていうね、今日はそういう人も多いでしょうけれども、着ていく服には非常に気をつけなきゃというかね、ちょっと、着るもので調整しながらですね、体調崩さないように。でもこのなんかしとしと雨が降ったりとかしながら、こう肌寒いっていうのは確かにこの時期はそうだよねと思うのはですね、昨日12月14日というと、厚労省の討ち入りの日でもあったということでありまして、仙岳寺、都営浅草線の仙岳寺中駅、それから今だと高輪ゲートウェイからも歩けますけれども、仙岳寺というお寺で毎年赤穂祭が行われていると。コロナでちょっと中断したりなんかもしたんですけども、昨日は、もうフルスペックでやったんだと。フルスペックでやったとなるとですね、義士行列っていうのが、本所にある吉良邸のあたりからですね、中央区役所からスタートかな、歩いていくと。昔は本所のその吉良邸のところからですね、義士たちは、あそこの隅田川を渡ってですね、仙岳寺まで歩いてきたわけですけれども、ちょうどこのルートが、都営浅草線が走ってるのよ。で昔々は本所吾妻橋っていう駅で待っていると、義士たちがぞろぞろとやってきて、乗って、で仙岳寺で降りていくみたいなのがあったらしいんだけど、今はちゃんと歩いてるんだと。だから昨日もですね、ツイッター、今 X か、義士祭とかで検索すると、歌舞伎座の前を歩く義士装束の皆さんの姿であるとか、だからちゃんと歩いたんだねと。でなんか歌舞伎座のさ、建物の前で、義 士たちが歩いていくと、なんか不思議な光景というか、ややタイムスリップしたような。
そうですよね。
ねえ、あのね、カラハグのあの作りでって見ると、おお、それはそれで迫力あるなと、うん。で、その後ろにさらにね、あの大きなインテリジェンスなビルが建ってるっていうのが、
あ、そうですよね。
なんともこう、現代風な感じなんですけれども、うんうんうん、ね、もうそんな季節になってきたなと。まあ、史実がどうかはあれですけれども、よくね、あの、歌舞伎の一節だとか、あるいは浪曲の一節で見ると、その、しんしんとこう雪が降りゆく中にですね、義士たちがこう言って、と。で、それこそ、南春夫先生の田原星現場なんか見ると、雪を蹴立てて、サクサクサクサク、先生、そばやかっていうね、あのシーンなんかがこう思い出されますが、やっぱりこの雨のこの感じも、この時期だと、まあ、季節も季節だよね、という感じになるな、と、改めて思った次第であります。まあ、もうね、あと15日、16日ばかりで、今年も終わるというところでございますが、最後までね、体調をしっかりしながら頑張っていきましょう。さあ、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、今週は浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィークということで、今日最終日はコメンテーター明治大学教授で経済学者飯田康之さんと経済アナリスト馬淵麻里子さん、この後すぐご登場、ヨーロッパの中央銀行 ECB が金利据え置きというニュースから、先に行われたアメリカの中央銀行にあたる FRB の政策決定会合 FOMC、そして、円相場などなどというところも取り上げてまいります。それから EU がウクライナの加盟交渉開始で合意というニュースが入ってきました。こちら6時30分ごろ、そして6時50分過ぎニュース7時またきは日銀、日本銀行は来週金融政策決定会合を行います。さらには岸田内閣4閣僚就任、来年度の税制改正大綱、そして、ニュースプラスワン7時30分ごろ人手不足のメリットデメリットについて、そして7時44分ごろここだけニューススクープアップは、来年の日本インフレなのかデフレなのかというところも掘り下げてまいります。で、さらには6時、ごめんなさい7時50分頃のビジネスニュースピックアップのゾーンでは、大谷翔平選手のね、会見がいよいよというところになってまいりまして、その現地ロサンゼルスドジャースタジアムにいます、産経スポーツの MLB 担当の山田記者とつないでその雰囲気を聞きます。そして本番のこの会見の模様は大きな日本放送朝8時からの、春風亭一之助あなたとハッピーの中でじっくりと生でお聞きいただこうという段取りになっております。はい、この後8時前生放送飯田浩司の OK 浩司アップ日本放送です。激論ダブルコメンテーターウィーク最終日、今朝は明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之さんと経済アナリスト馬淵麻里子さん登場です。お二方おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お二方はどっか仕事でご一緒されたりとかってのはあった
の？実は初めてなんです、はい、
初対面。
今日初めてで大変光栄です。はい、あでも書籍で、はい、拝見して書籍で出会ってました。
書籍で出会ってい
た、
なおさら恐縮。もうね、今や日本三大経済アナリストの一人と、
森永さん親子に、
森永さん親子にその二人が一人ずつなんだ。
勝手に乱入しちゃってごめんなさい。
いやいや今日一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずは、ECB ヨーロッパ中央銀行の政策決定会合を理事会が行われまして、金利据え置きということでありました。主要政策金利 4.50% で維持ということで、まあ、据え置きは2会合連続となってきました。ECB 結構急激に利上げしてたイメージありますよね。
はい、で、ヨーロッパの場合はアメリカと異なってですね、はい、需要の強さ以上に、コストプッシュの勢いが激しかった、
はい、
で、通常であればそういうケースではそこまで激しい利上げしないんですけれども、
はい、
少しですねこれは、ECB 自体が国内の各国の物価上昇の激しさに押された形で、私はちょっとペースが早すぎると思っていたんですけれども、やはりアメリカの方の姿勢もだいぶ変わってきましたので、
はい、
ちょっと、ま、各国金融引き締めは打ち止め感が出てきましたね。
これ一頃はね、EU 各国、まあ、まちまちとはいえ、バルト三国あたりは 20% 以上のインフレ率みたいなの出てましたもんね。
うん、 まあちょっとね、ロシアへのエネルギーの依存、が非常に激しいエリアなので、物価上昇も急激になったと。で、まあ世論で最も人々が嫌がり気にして政権の支持率に影響するのは、実は失業率よりインフレなんですね。で、それを抑え込んでいる、まあインフレファイティターであるという姿勢を示さないというのはちょっと政治的に難しかった局面もあるのかと思います。
大下さん、いかがですか。
そうですね、ヨーロッパに関しては今ね、その利上げ打ち止めですけれども、物価が随分ね落ち着いてきましたからね、一頃のね。なので、まあ、利上げをする理由がだんだんなくなってきているっていうのが一点と、今おっしゃっていただいた通り、まあ、アメリカがねもう利上げ打ち止め感が強い中で、ユーロだけどんどんというわけにもいかないので、欧州ともに、まあ、利上げ打ち止めということなので、このあと利下げの議論に入ってくるのかなという印象ですね。
ECB のトップのラガルドさんは、今回に関しては利下げの議論はしなかったということ、会見や声明でも入ってますけれども、これ相場そこに、市場は特にそれを見に、森さん行きますよね。
もう動いてますからね。もう勝手にもうね、利下げを織り込むような動きで、株式市場もマーケットも動いている。特にアメリカの動向が踏まえてね、株高、そして、ドル安、円高になっているので、このあたりはもう動き始めているなという、気が早いので金融業界はもう動き始めてますね。
そこですよね。今週だけで一体どのぐらい円高になったよという話で、今足元141円台ぐらいかなというと、
ね、再びね2回目の、
中央銀行の信任のせいで、円安になってたり、日本経済の将来不安から円安になってるって言ってた人は、どう説明してくれるんだと。いきなり、1割ぐらい、日銀のね、バランスシートが良くでもなったんですかと。経済評論家の業界、経済学者の業界もね、適当にその場の印象で言いっぱなしですから、この前その日銀がとか日本の信用が、なんとか、って言って円安だったって言ってたやつの名前はやっぱり覚えとかないといけないですよね。
そうですよね。そこにはやっぱり理由はやっぱり薄くて、3つ多分ね、為替って今のような、財務の状況とかありますけど、多くは金利の動きで説明ができるのと、あと通貨の供給量ですね、発行してる、ドルと円の供給量の割り算でつくので、やっぱりそちらの2つの方が為替には大きく影響を与える。かつ今年、来年にかけては中央銀行の総裁がどんな言葉を使ってどんなトーンで話すのか、これがもう為替にダイレクトに影響を与えるってことはちょっと身構えないといけない年になりそうですね、来年。
いや、それこそね、 FRB のパウエル議長に関してもこの間、政策はそのまま維持だよと、で金利も上げたり下げたりしないよっていう話だったのに、その後の会見の、利下げ議論したぜと、来年は利下げだみたいなことを言った途端にトーンと下がりましたよね。
そうですね。だから利下げの議論を始めたということ自体がもうマーケットにとって大きな大きなメッセージで、でもちょっと、織り込みすぎというか、今の為替の動きとか金利の動き見ると多分6回ぐらいの、利下げをもう織り込んじゃってますけど、FRB としては3回ぐらいなん で、やっぱりね、金融業界っていうのはこうなんていうかな、焦るというか先読みしすぎですよね。
過剰反応なところはありまして、アメリカの景気の動向を見ていますと、そんな急ピッチでの利下げが行われる環境ではないんですね。なんですけれども、一回やはり例えば債券価格が上がり始め、債券価格が上がり始める、金利が長期利が下がり始める、今のうちに売らなきゃとか、今のうちに買わなきゃっていう感覚が出てきますから。
ということで、まずはヨーロッパとアメリカの金融政策についてお話をいただきました。お二方、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研の研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地14日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて158ドル11セント高い $37,248.35で取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 27.59 ポイント上がって 14,761.56 でした。円相場は前の日よりも約1円円高ドル安の1ドル ＝141.82付近で取引されております。
はい
はい。昨日はですね、東京時間入る直前にアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC があったんですけれども、その後の記者会見でパウエル FRB 議長が、
はい、
利下げについて視野に入り始めている、
うん、
今回の会合でも議論したなどとコメントしたことで、
うん、
東京時間でもドル売りが続きました、
はい、
でアメリカの10年債利回りが、約4ヶ月ぶりに 4% を割れたということもありまして、ドル円は一時140円96銭前後まで円高ドル安が進みました。
うん、
でその後はドル売り一服しまして、ドルの買い戻しが入って141円台半ばから後半での動きとなっています。で昨日はですね、
はい、
アメリカの他に欧州中央銀行 ECB と、うん、イギリスの中央銀行である BOE がそれぞれ金融政策会合を行いまして、
はい、
政策金利発表を行っております。でアメリカが利下げについて議論したということが分かったので、
はい、
ECB でしたり BOE もそれに続く可能性もあるのではないかと意識されていたんですけども、
うん、
結果としてはどちらも金利は据え置きで、タカ的なスタンスを維持しました。
うん、
そういったことからユーロやポンドは、対米ドルを中心に買われています。
いやしかし発言一つでこれだけ、ね、変わってくるっていうのはこれかなり神経質ですか、この先も。
そうですね、特に今回に関しては、
うん、
市場が来年のアメリカの利下げについてかなり先取りしすぎてるんじゃないかと、でそれについてパウエル議長が、牽制するんじゃないかということが、予想されていた中でのこういった発言でしたので、
はい、
かなり大きな反応となりましたね。
なるほど、わかりました。はい、田村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
スタジオ長官各紙が入ってまいりました。政治資金パーティーの、ね、話についてというのが、各紙一面トップであります。朝日新聞、安倍派裏金を隠蔽か、活動政策活動費なので不記載指示、議員秘書ら供述。読売新聞、安倍派会計責任者立件検討、不記載疑い、議員に聴取要請、東京地検。それから毎日は安倍派閣僚ゼロにという、4人辞任、党参幹部も辞表裏金疑惑と来ております。それから産経は安倍派退場で新体制、首相4閣僚に即戦力、萩生田氏ら22日交代、ということで4紙この話題で一面トップという形であります。このニュースに関しては後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで、また詳しくお話をいただこうと思っております。で気になるニュースというかですね、長官の締め切りが来てから、入ってきた、海外のニュースですけれども、ヨーロッパ中央銀行については先ほどお話をしましたが、それだけでなくって、EU ヨーロッパ連合の首脳会議も開かれておりました。で、そこでウクライナの加盟交渉を開始することで合意をしたということであります。ただ、交渉には数年かかる可能性が高いということが報じられております。もともとこの EU の意思決定は基本的に全会一致であるということで、ハンガリーのオルバーン首相がずっと反対を表明していたんですけれども、今回に関しては採決の時に退席をしたと、
はい、
なんか全会一致でこういうことがあるっていうのは自民党の総務会みたいですよね。
はいはい、そうですね。
うん、
でただですね、
はい、
実際、落ち着いて考えますと、ウクライナの EU 加盟っていうのは、
はい、
かなりハードルが高い部分っていうのがあります。やはりこれまでの政治体制が違う、そして、このウクライナ侵略戦がどのような形で帰結するのか分かりませんが、例えば金融上の統合をやるとしても、経済水準がかなり違う状態で統合になります。ですからもちろんその実際の統合はかなり先と思った方がいいんですが、こちらはこの EU 加盟の交渉を、つまりは、将来的には EU のメンバーになるんだよということが持つ 政治的な意味合いの方が強いかなと思います。これ全面的に今回のロシアによるウクライナ侵略に対して、はい、ウクライナ側に立つぞというメッセージを明確に出している。で、そしてロシアは我々の潜在的な仲間一国を侵略中であるっていう意味合いの方が強くて、で、実際例えばユーロエリアに取り込むかと言われると、
はい、
かなり厳しいと思うんですよね。
まあ、通貨統合までやろうとすると、うん、これは経済規模から考えても、
ちょっと厳しい、
うん。やっぱりユーロが強すぎるというようなことになりますか、
は
い、
ええー。
まあ、これね、国内法も整備していかなければならないと。うん、だそれこそね、腐敗とかそういうのも含めて対応しなきゃならないこと多いですもんね。
そうですね。まあ、経済圏が全く異なりますので、まあ、そういった経済がこうユーロに入ってくると、まあ、いろいろ不利益なところもあるんでしょうけれども、今、飯田さんがおっしゃった通り、やっぱりこれは、私たちは仲間なんだと、
はい、
でロシアに対してその武力侵攻は許さないよというメッセージを明確に出すための、うん、まあ、一つのパフォーマンス含めてやらざるを得ないというか、うん、自分たちは守っていきますよというメッセージのその意味合いが非常に強いのかなと思います。そうですね。統合についてはゆっくりとその通貨のところも含めて経済圏の格差があるので、まあ、時間をかけてやっていく、まずはメッセージを先に出すっていう意味合いが強かったのかなとは思います。
うん、確かにこの、ね、加盟交渉っていう面で言えばトルコとかもう何十年やってる
んだろうという話です
もんね。
そうです
ね。これやっぱなかなかうまくいかない、
成長著しいトルコですら、
はい、
やはり西ヨーロッパの国と比べると経済水準に随分差があって、
うん、
でそして法制度もやはりドイツ、フランス、イタリア等々はちょっとやはり異なる法体系持ってますので、うん、
はい、
なかなか難しい。またですね、今回なぜハンガリーがこんなに強硬なのかというのは、はい、非常に象徴的であるのは東ヨーロッパ各国について、
うん、
今回のウクライナどうのこうのどうのという問題に加えてですね、
はい、
東ヨーロッパの中小国、かつて東側だった国の発言力がないじゃないかと。
うん、EU の中で。
EU の中で。うん、要はフランスとドイツで決めてるんでしょうと。いう不満は、多くの国、なんだったら、それこそスペイン、イタリア等の準大国、はい、超大国の中でも聞かれることなんですね。何かその EU 官僚が、
はい、
ドイツとフランスの EU 官僚が全部を決めていて、
うん、
うちの国のことまで決めてくると、
うん、
いう不満はどうしてもくすぶるんだと思います。
まあ、確かにその辺ってヨーロッパの通貨危機の時とかもね、うん、同じようなことになってましたもんね。
そうですね。
EU ウクライナ加盟交渉開始で合意というニュース、モルドバも加盟交渉を開始する方針ということで合意したようであります。ということで、新聞紹介から、まあ、気になるニュースをご紹介いたしました。今週はダブルコメンテーターウィーク最終日、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんと経済アナリスト馬渕真理子さん、お二方にご登場いただいています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では7時をまたいで掘り下げるニュース、こちらです。日銀が今月18日と19日に金融政策決定会合を開催。日本銀行は今月18日19日、まあ、来週の月曜火曜となりますが、金融政策決定会合を開催します。直近では日銀の植田総裁が7日に金融政策の運営は年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると、国会答弁したことで早期の緩和修正観測が市場で強まって一時ドル安円高が急速に進行しました。市場は日銀のこの会合の内容、そしてその後の植田総裁の記者会見に注目しております。ということで、この中央銀行の会合ウィーク、今週は米欧であって、うん、そして来週は日本だと。今回は日本がしんがりということになります。
はい。まあ、ただし年末のこの時期にですね、
はい、
これは金融情勢、関係なく、うんうんうん、大きな政策方針の変更が発表されるということはあまりないんですね。
あまりない。
一番まあ年末の時期というのは、
はい、
金融業資金の動きが大きくなる時期でもあります、
はい、
なので、まあ、普通あんまり大きい決断しないので、しかも今その大きい決断をする必要がないタイミングですから、まあ、おそらく現状維持で、総裁 言及しているように、はい、まあ、3月4月ぐらいというのが一つ大きな節目にするつもりだったんだと思います、先週まで。
おお、先週までは、はい、これが今週のこの流れで変わってきた。
はい、だって ECB 利上げやめ、FRB 利下げ検討の中で日銀がなんでわざわざ、金利を上げる方向での修正姿勢示さなきゃいけないのか、まあ、単純に言うと意味がない状況に私はなったと思いますね。
どうですか、
そうですね、やっぱり春闘の賃上げが確認できるまでは、はい、やっぱり動けないだろうというところが一点ですね、で今井田さんもおっしゃいましたけれども、発言によって思ったよりも円高に進んじゃったので、はい、為替が大きな変動が起きるっていうのは日銀としても望ましくないわけですよね。そういった中で、この年末の段階でもう一段の 何らかの
燃料投入
で、はい、引き締めみたいなことはやっぱ考えにくいんですよね。ただ去年のこと思い出してくださいよ。去年ね、黒田さんが12月に、
そう
最後の最後に長期金利を引き上げるという、もう土天のようなことがあって、もうマーケット混乱して、ああいったこともあったんですが、まあ、上田さんはそういったことはしないんじゃないかっていうところは考えられますよね。
なるほど。いや、これね、金融政策決定会合の前になると、やたらとこう某経済新聞とかが、ね、すわ引き締め、すわ引き締めっていうのを一面トップで書いてきて、それで夜中からマーケットが動くみたいな
のを繰り返す。日本のね、経済新聞ってすごくそういう傾向があるんですよね。
催促のような催促、催促相場になってしまうんですよね。
今回はどうなんですかね。
今回はでもできないですよね、やっぱりこれだけね。
できないですね。
ただ春頃にマイナス金利の解除、その副作用のところだけを取り除いて、ゼロにとどめるみたいなことは多分考えてらっしゃるのかなって、そんなイメージは私は持ってますが、
そのマイナス金利は今の日本銀行の各銀行が日本銀行に持っている日銀当座預金への金利がゼロの部分、マイナスの部分、プラスの部分の三層構造で、はっきり言って気持ち悪いんですね。
そうですね。
これ日銀の中の人、また日銀プロパーの人、金融業界の人、みんな気持ち悪いって言ってる。だからこそ、金融引き締めっていう意味ではなく、全部ゼロっていうところには持ってきたい。
そうでしょうね。副作用とあと経済合理性が、まあ今整ってないものを解消するということまではするかもしれないけど、じゃあ金利を引き上げるかっていうのはまた別の話ですよね。
引き上げる意味は完全になくなったわけですよね。米欧の金融引き締めが終了をします。はい、この中で日本だけ、利上げに動くとしたら、どんだけね、変な話、通貨、円高に誘導する政策になってしまいますから。
ね、これまでね、工場誘致とかね、今うまくいってる中でね、逆風になりますよね。
それをやるとしたらもう、日本経済にとって、はい、計り知れないダメージがありますが、そういうタイプの高はさでは、上田総裁はないと私は理解してます。
まあ、この間の国会でのチャレンジングっていう発言も結構これが先走って解釈されたみたいな感じですね。
切り取られた感はありますよね。
確かにね、当面の政策運営としてチャレンジングだっていうのが、なぜか利上げにチャレンジするんだみたいになって
ファイターの意味で取られちゃう
んですね。でチャレンジングってもうね、英語の感覚としても難しいって言ってる、話なので、
困難に直面するっていうね。
まあまあその辺ね、そして今賃上げっていう話が出ました。いろいろメールやツイッター X でもいただいてますんで、ちょっと後半戦は、その辺の話にもシフトしていきたいと思います。ニュース7時またぎ、金融政策、日本の経済政策についてお送りしております。お白沢さんで7時になるところです。日銀の金融政策決定会合、来週の月曜火曜に行われるということで、まあその展望を前半戦お話をいただきました。で、まあ、経済メディアなどで生やされているマイナス金利の解除、あるいはその先の利上げみたいなことについて、まあ少なくとも4月に賃上げが行われるかどうかを見ながらと、まあこれは日銀のね、審議員だとか幹部の方々も強調しているところですけれども、その賃上げについてってのはメールでいっぱい来てまして、まあそりゃそうっすよね、ボーナス出たばっかりでこの先どうなるんだっていうね。
はい、
ブラックヒルさん愛知からいただきました。我々サラリーマンの 関心事ですよねと、今年の賃上げなんだか若い世代を中心とした賃上げだったように思うんです。私の会社もそうなんですけど、新卒採用のため初任給上げて、で、入社から昇給の進んでいない若手社員の給料が初任給を下回らないように賃上げをすると。中堅層はさほど賃上げなくても平均すると賃上げ額は高くなる、そんな危惧が多かったんじゃないかというふうに思うんです。なんだか上がらないっていうのはどうなんでしょうかとか、あとは大企業だけで中小零細上がってないじゃないですかと、で原材料価格材料価格の上昇も手伝って結果マイナスの状態ですよと、ハッピーエンドレスさん、埼玉富士見市の46歳会社員の方、それから、松戸の三平さん、賃上げ唱えてますけれども中小企業賃上げする体力なんかないんじゃないですかと、いうようなですね、指摘いろいろ来ております。さあこの先の賃上げどうですか、うん、これ、うん、
先ほどのね、若手中心だったは、大変、70年代前半生まれ、今50歳前後の人間にとっては、うん、だよなって思った人多いと思うんです。なぜならば、この今、アラフィフの世代はですね、若手の時、アホみたいに就職状況が悪く、
はい、氷河期。
そう、で、賃上げって何ですかっていう状態で、で、いよいよね、若手じゃなくなって、っていうとね、ずいぶん控えめな表現で、中高年層になったらいきなり若手をの給料を引き上げるって、わかりますよ。はい、もちろん、うん、若手の給料を上げるべきなのは100も承知だけど、
はい、
俺ら若手の時何にもしてくんなかったじゃんっていうのはね、ちょっとね、アラフィフはある。
だから定期昇給もなかったし、なんならボーナスだって削られるし、みたいな状況で、いやだいぶ違うよなと。
そうそうそう。
ねえ、私も1981年生まれの氷河期最後の最後の方だったっていうのもあるんで、まあでもね、僕らは本当そういう時代を生きてきたっていうね。で、世代的にはもうさ、少し下になりますけれども、でもやっぱ、そうね、子供の頃なんかはそんな雰囲気でしたか。
そうですね。うん、全然そんな、恩恵を受けてるっていう風な、なんか日本経済が暗いなっていうイメージでずっとこの30年間生きてきて、まあ、だから中高年層の方の賃上げもやっぱりすごく大事だと思うんですよね。だからその方々をやっぱりベースアップしながら、かつまあ転職していけるみたいな環境づくりもやっぱり私すごく大事だと思ってるので、若手の新卒の採用も大事ですが、ここもしっかりやっていきましょうということですよね。
山口さん、結構ね、中小企業だとか、こう技術を持ってて伸びしろのたくさんある企業さまざま見て歩いてると思うんですけど、賃上げに関してっていうのはその原資の部分ってどうですか。
いや、中小企業の方々もはっきり苦しいとおっしゃってます。そもそもないし、自分たちは赤字だからどうやって賃上げするんだよと、さらには取引先に対しても値上げをね容認できてもらえないので、そもそもないんだよというふうにおっしゃってますね。その中でいろんな補助金とか使いながら、なんとか優秀な人材を獲得したいという、まあ、悲痛な声のはよく私伺いますね。
大変この前、今週月曜日かな、
はい、
出た日本銀行の日銀短観、はい、こちらの数字が面白くて、ですね、報道等ではまず景況感、
はい、
中小企業ですら良いと答える人が多くなったと、
うんうん、製造業のね、
製造業中小企業
プラス1になった
で、そして人手不足感は加速している、
うんうん、
で、こういった記事を見ると、
はい、
もう日本の供給能力は限界なんじゃないかって思われるかもしれない、うん、人手不足でもうこれ以上成長できないんじゃないか。違うんですね。
違う。
で、もう一つの需給判断 DI というのがあるんですけれども、
はい、
今需要足りてますかっていうと、いやいや需要不足ですよって答えてる企業の割合が多く、
うん、
まだまだ供給、あ、むしろ供給の問題、もうこれ以上作れないよ、供給する能力がないよって言ってる企業の割合っていうのは2018年より低いんです。だから景気良くなった、人手不足になってるって言っても、実は2018年にはまだ届いてないんですね。
まだ需要が
不足していると、
需給ギャップがある、
うん、あると、
うん、
で、そういった中での人手不足って何を言ってるかというと、企業側が今まで通りの給料だと人が集まりませんっていうのを人手不足ですと表現してるんですね。で、だからこそこれを賃金上げて、
はい、
よそから人を奪う形で、事業拡大しなきゃならないと思わせるためにはまだ需要が足りないというのがよくわかる DI のねじれでした。要は、売上が少ない、需要が足りない、労働者も足りないって言ってるのはおかしいはずなんですね、はい、本来は、むしろ売上が足りない、むしろそういう状態、需要が少ないって状態だったら人員は過剰だ、つまり人を減らしたいっていう判断になるはずなんです ね。そうじゃないんです。だから今まで通りだと人が集まらない、だけど一個上にギアを上げるにはちょっとまだ需要が足りませんっていうのが見えてくる感じですね。
まあ、そのね、中小企業への支払いちゃんとやりましょうっていうところで、あの公正取引委員会とかガイドラインを出して、でそこにかなり事例とかも入れ込んで、あの交渉もちゃんと受けろよとか、書いてあると、まあ、この辺打ち出してきたっていうのはやっぱり政権も危機感があるんですかね。
そうですね、さらには今回の場合インボイスの導入によって、うん、あのかなり現場はね混乱している部分あります。私はインボイスは導入すべきだという話してましたけれども、うん、でもそれを機に消費税を支払い業者になったけど取引先から消費税分はもらえないっていうケースが増えるんじゃないかっていう危機意識はかなりあるんですね。
やっぱその辺は
そうですね、やっぱインボイスのところでやっぱ差が出てしまってますね。中小企業のところは全然もうあの不利益しかないというふうにおっしゃってる方もいるので、
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆翔さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田内閣、林官房長官ら4人の閣僚が就任。
この人事を行うにあたってやはり調整力、実行力、さらには答弁力等を備えた即戦力を選ばなければならない、こうした考えに基づいて人事を行いました。
官房長官の重要な役割は、申すまでもないことですが、危機管理、そして政府のスポークスマンとしての役割、政府部内や国会との総合調整機能、そういうものであると認識しておりまして、しっかりと職責を果たしてまいりたいと考えております。
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受け、岸田総理は安倍派4人の閣僚を交代させました。いずれも安倍派以外の閣僚経験者で、官房長官に岸田派の林芳正前外務大臣、経済産業大臣に無派閥の斉藤健前法務大臣、総務大臣に麻生派の松本剛明前総務大臣、そして農林水産大臣に森山派の坂本哲史元地方創生担当大臣が就任しています。総理と官房長官の、音声をお聞きいただきました。
はい、はい、今ね、飯田アナもちょっと言い間違いかけたね、はい、うん、林派と言いそうになってしまうというところですけれどもあのなかなかですね、はい、この林官房長官、岸田総理にとっては苦渋の決断だったと思います。総理と官房長官というのは、はい、ある意味、党首と保守の関係というか、しっかりとコンビを組んで、なんですが、自身の最大のライバルを官房長官にせざるを得ないというのはね、なかなか本当に人がいないという状況、てか、この状況で官房長官を受けてくれる人がいないという状況なんだろうなと思うんですけれども、ちょっと私この問題で気になっているのが、
はい、
今安倍派攻撃以外の何者でもなくなってます。しかし、これは、2パターンあるんです。つまり被害を安倍派だけに集中させることによって自民党 を残す、自民党の被害を最小化するという戦略もあるんですが、これあまりにも安倍派にだけ攻撃を集中させると他派もかなり同じ、まあ、状況だったと。これが外に漏れた時に、安倍派が完全退場させられた時に、次に別の会派、例えば宏池会が全面退場となってしまうと、自民党自体が持たなくなりますよと。だどういう、絵図、どういう、まあ、あの着地点を描きながらやっているのか。ちょっと疑問が残るんですね。で、今回の、ま、政治資金関連の問題、ようやく報道がちょっと方向修正してきましたが、はい、いわゆるパーティー券のノルマを超えた部分を還流するというのは全く違法性ないというか、これまでもやられてきたことです。はい、慣習的に悪くないじゃなくて法律的に何も悪くないことです。何がまずいってそれを政治資金の、はい、まあ、記載をしていなかった、
うん、収支報告書に
収支報告書の記載の問題です、はい、で、その時にじゃあ未記載問題ここが問題なんだってなると、じゃあ他に未記載だった人はこいつがいるこいつがいるこいつがいるこいつがいるっていう風になってしまうので、これは実は今度はもう与党にとどまらない政治不信、はい、政治問題につながるこの局面で、
うん、
政策って政権が強くないとなかなかねはっきりしたものを打ち出せないんですよ。この難局で政治が非常にスタックしてしまうのは厳しいなとは思いますね。
まあこれね、新たに4閣僚交代させてここから進んでいけばいいんですけれども、ずっとこうくすぶるかもしれないと。これ経済政策の影響も森さんいろいろありますよね。
そうですね、人事を入れ替えただけで、はい、国民からの信任を得られるわけじゃないですし、今おっしゃった通りその安倍派だけに今集中しているのが少し違和感があるんですが、特捜部含めて今本腰を上げてなんとかこう解明していこうという動きはありますよね。で、中国の思想家孟子の言葉に、うんうん、自分が、曲がったことをしていて人を正した例は未だかつてないというお言葉がある通り、まさにその通り、政治家っていうのはこう世の中をより良くしていこうというふうな立ち位置であるにもかかわらず、こういうふうな、政治資金報告書に記載していなかったと、
はい、
これ民間の私経営者の取材すごい多いですが、
はい、
民間機関ではやっぱりありえない感覚なんですね、そういったものがやっぱ横行しているっていうところが一番問題なのかなというふうに思います ね、
今これ未記載の話してますけど、はい、じゃあこれで、浮いたというか、行方知れずになったその金をどう使ったかって、今度はこれ国税とかの話になってきますよね、
はい、そうですね、これを完全に自分の収入収益として使った場合には当然課税対象だったはず、というので、で国税が動くと、
はい、
一気に様々なことが明らかになる。で、非常に厳しい今後のじゃあ自民党がどうなるのかといった場合に、今大きなポイントは安倍派の中で会計責任者をやったことがあるかどうかっていうのがちょっと分かれ道になりそうな、はい、状況です、ですからこの中で言いますと、例えば西村さんとか、
西村康稔さん、
事務総長経験者、事務総長総長経験者松野さん、
はい、
等々はかなり、その政治生命の崖っぷちにいる感じはありますね。で一方でその、責任者はやったことないという場合には、これは道義上のまた自身の未記載の問題って当然あるんですけれども、この後どういうふうに復活復調していくのか、安倍派を立て直していくのか、安倍派っていうのも不思議な話で、要は清和会を立て直していくのかっていうのを誰が担うのかっていうのは一つ、そしてもう一つ、正直これで岸田さんどんなに安倍派を攻撃、したところで、岸田さんが攻撃してるわけじゃないですけれども、別に岸田さんの人気が上がるわけではないので、正直危機だと思います。4月に訪米があるじゃないですか。
予定されてますね、国賓でという話ですが、
そこまではなんとかメンツ上持たせるのかもしれないですが、はっきり言って アメリカ側も困りますよね。どう考えてもそれを花道に来月辞めそうな首相と何話し合うんですかね。
腰を据えた議論はできなさそう
です、ね、できないですよね。あの外交上の儀礼みたいになっちゃうんですよね。
あ、
引退セレモニーにバイデン大統領が付き合ってあげる、はい、
あまあ自通信の、ね、世論調査昨日出ましたが支持率 17.1% なかなか厳しい水準にもなっております。さあそしてもう一つ用意していたニュースは来年度の税制改正大綱決定ということで、まあ、所得税と住民税合わせて1人4万円の定額減税6月から実施であるとか、富裕層はその対象から外すであるとか、防衛増税に関しては明記しない持ち越すというようなことが出てきていますけれども、真由さんどこ注目されます？
私そうですね、やっぱ所得制限を、うんうんうん、設けてきたっていうところに関しては、
はい、
本来その税の増額分を国民に皆さんに還元しようっていう意図だったと思うんですが、
そうですね、はい、
それがちょっとやっぱりずれたというか、確かにその所得制限設けることは必要かもしれませんが、やっぱ本気で国民の経済を回すという意味合いでは、ここは皆さんに適用してもよかったのかなっていうところがあります。あと中小企業の政策は比較的良くて、
はい、
赤字の企業がしっかりと賃上げした場合、後ほどこう黒字に転換した場合5年間繰り越して黒字になった場合税優遇が受けられるというところ盛り込まれたので、はい、ここは評価してます。
伊藤さんいかがですか？
はい、ではもう一つ、いわゆる景気関連、以外で言いますと、
はい、
今回重要視されたのが課税逃れ、というのをどうやって防ぐのかという問題です。
はい、
で、例えばですね、外国人、が日本国内で免税、つまり消費税を払わないで商品を購入して、
はい、
日本国内で転売をした場合って完全に消費税の脱税になってるんですけど、抑えようがなかったんですね。
はい、
それの対応策、
から
海外でご経験の方あるかと思いますが、空港で税額を割り戻す、
はい
っていう方式に、変えるとか、
はい、
あとはもう一つはタクスヘイブンと呼ばれる海外の低税率の国への資産逃避といいますか、まあ、脱税ですよ完全に。でもそれが脱税じゃなくて節税として認められてしまう状況への対応、これアメリカもだいぶ力を入れてきていますので、アメリカと協力しながらどういった形で進めるのか、こういった部分も注目点ですね。
まあ、とかくねこの増税の話だとかに焦点が当たりがちですけれども、実はいろいろ、ただね、またタバコが上がるのかとかっていうのは皆さん、
ね、勘弁してください。
紙タバコに皆さん戻っていくこと
ね、
健康の意味もなくなりますからね。
加熱式タバコも紙巻き並みに増税と、はい、これだけは先行してやるんだっていうのはね、防衛増税に入っておりますが、というニュースを取り上げてまいりました。
ダブルコメンテーターウィーク最終日、今朝は明治大学教授飯田康之さん、経済アナリスト馬渕真理子さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
賃金の話、いろいろ刺さってる方いますね。ようちゃんさんは埼玉市の方、アラフィフです。お話に納得です。賃上げどころかボーナス減りました。それから61歳みちこさん、会社員の方、我が社は初任給を上げて魅力的な企業を目指すという素晴らしい方針を掲げました。でも2年目から一気に言及するので在職中の皆さんも不平を感じないのよね、という気配りも忘れていません、かっこ笑いという。どんな気配りだというね。それから次のこの方は男性、和則さん、7月から全社員一律月額1万円給料上がりました。でも物価も上がってるんでそれほど得した気にもなりませんと、何が日本経済を支えていくのか分かりませんと、いただきましたね。さあ、そんな中でお送りするテーマこちらです。人手不足のメリットとデメリットを考える。先ほど飯田康之さんからもお話ありました、日本銀行が13日に発表した今月の日銀短観、全国企業短期経済観測調査によりますと、人手が過剰と答えた企業の割合から不足と答えた企業の割合を引いて算出する雇用人員判断 DI は、全規模全産業で2ポイント悪化、マイナス35でありました。人手不足がいいことなのか悪いことなのか考えてまいります。まあね、入り口のところ飯田さん先ほどもお話しされていらっしゃいましたけれども、
はい、そうですね、現状ですと企業側は賃上げするほど 人手が足りないと思ってない。一方で今のまま前のままの待遇とか物価上昇に追いつかない程度の賃上げでは人が集まらない。どっちに進むのかっていう岐路だと思います。
私自身はそうですね、まあ、人手不足自体は、はい、国内で自発的な転職がちょっと起きてるのかなと思っていて、うん、私自身が、スタートアップにもいるので結構雇用が流動的なんですよ、うん、で今月に入って10人ぐらいから転職しますっていう連絡来て、めちゃくちゃもう驚いて、ちょっとその大企業のところとは違う感覚かもしれませんけど、うん、より良い待遇を求めて市場が労働市場が動いているなっていう感じはちょっと現場で見て感じてますけどね、
はい、実際この人手不足というのは非常に経済にとって大きなメリットです。その理由が高圧経済という言葉でまとめることが多いですが、はい、まさに今馬渕さん指摘いただいた人手が足りない状況だと転職がしやすくなる。そうすると、はい、転職するとき大体まあ今より給料高いとこ行きたいですよね、
はい、
でしっかり給料が上がってる会社ってどういう会社かって言ったら、これから、まあ、今まで今伸びている、
うん、
生産性が高い、うん、これから生産性が上がる、要は成長企業なんです、
はい、
成長する企業に働く人が増えれば、そりゃ日本経済は成長するわけです、ですからそういった新しい産業への人の移動というのをスムーズにするためにも、
はい、
この人手不足って非常に大きい意義を持っています。
そうするとね、この今の状態からもう一段進んだ人手不足になっていくと、うん、まあ、やむを得ず賃金も上げなきゃなんないって言って回り出すんでしょうかね。
はい。そういった部分、ありますし、もう一つはですね、うんうん、この人手不足状況になると今度は人にお金を払うのがもったいないので、
はい、
新しい技術を導入して、
うん、自動化であったりとか、はい、
省力化、イノベーション
ですね。イノベーションですね。で、実際最近といいますか、ここ数年で一気に飲食店のパネル注文が
増えましたね。
普通になったって感じですよね、下手したら、
うん、一石二鳥タブレットみたいなの置いてあったりしますね、
あれ人手足りないから
ですよね、注文取りに行ってたら人が足んなくなっちゃう、
だってタブレットで注文って結構昔から、例えばカラオケボックスとか そうだったじゃないですか。です、
ね、確かにそうですね、電木もあれタブレットみたいなもんですもんね。
だけど使ってこなかったわけですよね。でそういった技術導入も進みますし、あとは海外だったら失業率高い国だったら絶対問題になる機械が我々の仕事を奪うっていう反対起きない、
そうですね、人手不足ですからね、むしろどんどん導入していくってね。
それこそ組合側ももうこれ以上業務量が増えると無理なので、賃上げより、賃上げもちろん重要だけどと同時に業務量減らしてくださいって言ってる状況では技術導入すんなりですよね。組合側もぜひよろしくお願いいたしますってなりますから、
だからこそ日銀短観の設備投資の、ね、数字はかなり強いのは、はい、そのあたり
はびっくりしましたね。
じゃあもう目端の効いてる社長さんとかはすでに投資をしてるっていう。
そうですね、省力化とか、まあ、脱炭素のところにね投資されてますよね、
うん、
あとね、飯田さんが書かれた高圧経済とは何か、これも素晴らしい書籍で、すごい日本が前に進んでいくという風なねメッセージなんですが、その中にも書かれてましたけど、やっぱ生産性の高い産業を生み出していって、そこに人を動かしていくっていうのが非常に大事なんですが、だから非効率な産業から非効率な産業への転職では意味がないってことですよね。
その通りなんです、
うん、
その意味で、まあ、これからの財政政策っていうのはかなりその支出先、どこの産業に財政資金を出していくのかっていうのが、今まではね、とにかく需要足りない、とにかくお金を出せだったのが、はい、ちょっと選別的にはなっていきますよね。
その辺次の産業としてってこう、馬渕さんありますか？
まずはでも半導体ですよね。ここにしっかりお金を入れてますし、あとインバウンドを強化する、それから農林水産物の輸出、このあたりは稼ぐところなので、ここにまあ注力していますよね今ね。
人手不足のメリットデメリット、まあ、その高圧経済という回路経路についてもお話をいただきました、ということでニュースプラスワンでした。続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。徹底討論、来年の日本はインフレかデフレかということで、お二人に伺ってまいります。 インフレデフレ、
うん、
物価高だっていうふうにいろいろ言われてるとやっぱりインフレかねえと思うんですがどうなんですか。
まあ、今年の物価動向を見ていますと、はい、今年の春先ぐらいまでは、うん、物価上がってるという感じあったんですが、それ以降ですと、はい、まあ、せいぜい 2% 台かなぐらいのペースに落ち着いてきた、うん、これはまあ海外も同じだと思いますね。
マデシさん、企業の取引の物価、はい、企業物価なんか見ると結構もう減速してますよね。
あ、そうですね、落ち着いてきていて、うん、まあ、特にその企業さん側の値上げがもうできないというか、消費がね、
はい、
もうついてこないので値上げができない、うん、さらに、まあ、来年の見通しとしてはマイルドなインフレになるんじゃないのかなというふうに思っていて、
うん、
原油価格も70ドルまで下がってきてますし、
1バレルあたり、
そう、為替も、まあ、円高であるということを考えると、うん、物価自体は少し落ち着きながら賃金上昇が成功すれば、まあ、マイルドなインフレというのを望んでいるところですね。
いい形になってくる、うん、やっぱポイント賃上げ、
まあ、そうですね、うん、で、やはり 2% 台半ばぐらいのインフレがずっと続く社会というのは非常にまあ活力が出るんですね、
はい、
まあ、そもそも何でもかんでも 2% ぐらいずつ上がるのが当然だと思うと、新産業新サービスの根付け強気にできますし、値上げもいろいろなショックに応じて適宜行うことができる、
うん、
値上げができるから賃上げもできるというステップ、これせめてね 2.5% ぐらいのインフレで落ち着かせてほしいんですが、
はい、
むしろどちらにリスクがあるかといったら、
はい、
インフレ率の上振れリスクよりもインフレ率の下振れリスクに、うんうん、注目するべき局面にちょっとなってきたのかなと。それはやはり消費の減速もそうですし、あとは海外が矢継ぎ早に金融引き締めやめるって言ってる中で、日本国内ではなぜか金融引き締めをこれからやろうというセンスのない主張が出てきている状態です。むしろインフレ率の下振れにやや警戒を強めていく必要あるのかなって思いますね。
うん、むしろじゃあそうすると需要を吹かす政策がまだ必要だってことですよね。
そうですね、まず、まあ、短期金利については低い低位安定をもっともっと続けるという、
まだまだね、
それは上田さんにも上田総裁にもしっかりとメッセージとして出してほしいと、で財政については、私今回の補正予算、ちょっきりちょうどいい規模だと思っていまして。
真水13兆1000億円。
そう、ちょうどそのぐらい需要が足りない日本経済。で、来年度も景気動向を見ながら、大体まあ、需給ギャップ、これ、日本銀行と内閣それぞれが出してますけれども、まあ、そちらもやはりプラス 2% になるように、需要を補っていくと、経済回っていくのかなと思いますね。
プラス 2% ってことは需要超過にならないといけないってことですか。
実は、日本の場合は、はい、アメリカはこの GDP ギャップっていうのをゼロが供給能力マックスなんですよ、うんうん、でプラスってことは需要が供給能力を超えちゃってる、これがアメリカ方式、
うん、
日本の場合は平均をゼロと置いてるので、うんうん、
マックスじゃなくて
平均で置いてるんですね。だから供給能力の限界が来るのがだいたい 2.5% ぐらいが供給能力 の、うん、天井だっていうふうに、まあ、言われてますね。
そうなるとその賃金上昇を伴うインフレ目標 2%、はい、これがじゃあ本当に果たして来年達成できるのかどうかっていうのが一番問題ですよね。
そうですね。賃金上昇は、やはりイナシャ、つまり完成、過去の景気というのが非常に効くので、はい、そこまで行くのかどうかは、まあ、分からない部分もあるのかなと思いますね。
過去の景気っていうのは今までなかなか上がってこなかったから、上げてこなかった、おいそれと今ビョーンと上がるみたいなことがなさそう。
あとは中高年層を中心に産業を移ってまで給料を高めたいと思っていない人がいる。
そうですね、雇用なかなかそこは流動化できてませんからね。
これだから政権もまあリスキリングとか言ってますけれども、なかなかそこに乗っていくのが難しいですか。
最近経営者の方と会うと、はい、もしなんていうか転職した方に対する税制優遇なんかも考えていいんじゃないかってね、
そんな声も
出てきてるんですよね。そうじゃない、
転職した人への、
した人へ、人にそもそも減税のなんか色をつけるともっと雇用が流動するんじゃないかという議論も、はい、 民間では出てきていますね。
それ転職工場みたいなもんですか。
はい、そうです。
例えば転職した後1年2年は
そうそうそう、
より所得控除してあげるよと、うん、それいいっすね、
うん、そうですね、
ちょっとインセンティブになりますもんね、うん、スクープアップのゾーンでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でチェックしてください。